聖書朗読をいたします。ヨハネの福音書20章1節から10節。ヨハネの福音書20章1節から10節。新約聖書227ページです。ヨハネの福音書20章1節。さて、週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行って、こう言った。誰かが墓から石を取っていきました。どこに石を置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして身をかがめると雨布が置いてあるのが見えたが、中に入らなかった。彼に続いてシモン・ペテロも来て墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた布は雨布と一緒にはなく、離れたところに丸めてあった。その時、先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかった。それで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった。空の墓と題して清川牧師より御言葉をいただきます。
おはようございます。桜の便りがですね、あちらこちらから届くような本当に穏やかな暖かい日になってきております。そのような花の便りの楽しいニュースとともに、やはりこの時期はイースター、イエス・キリストの復活を喜び祝うイースターという季節とも重なりですね、なおこう華やかな季節ともなっております。イースターについては、最近はイースターという言葉もよく聞かれるようになり、イースターのパレードがあったりとか、そういった面で知られるようにはなってきました。でもまだまだクリスマスに比べれば一般の人々には馴染みが薄いというところかもしれませんけれども、このイエス・キリストの復活を感謝し喜び合う賛美するこのイースター、そしてこのイースターのイエス・キリストの復活ということについてですね、今日はヨハネの福音書の20章からお勧めしたいと思います。このところですけれども、一つはこの空の、お墓の発見者といいますか、イエス・キリストが葬られた墓が空であるということを発見した、見出した人々がいました。まず一人はマグダラのマリアという女性でした。彼女が最初にそのお墓が空であるということを見つけたわけです。ただルカの福音書などを見ると、マリアだけではなく他の女性たちもいたようです。ただマリアがその代表として名前が挙げられておりますけれども、複数の何人かの女性たちがやってきて、あの墓が空っぽであるということを見出したわけです。このところで、週の初めの日の朝早くとあります。週の初めの日、日曜日の朝早く。でもなぜこの時なのかなとなります。やはり理由がありました。すなわちイエス・キリストは金曜日の午後に十字架において息を引き取りました。そしてその金曜日の夕方前に墓に葬られたわけです。それは金曜日の日没とともにユダヤの地においての安息日が始まるからでした。人々は安息日が始まると、いろんな仕事をやめる、休まなければならない、その戒めがありましたから、人々は何かしようと思うならば金曜日の夕方、日没前までにそれを終わらすわけです。 ですからマリアや弟子たちも安息日の終わる次の土曜日のですね、日没までは、まあ、何もできなかったわけですね。イエス・キリストが金曜の午後に十字架で死なれ、日没前にお墓に葬られた。そして次の日の土曜日の日没まではお墓を見に行きたくとも何かをしたくともできないでいたわけです。また日没後は大丈夫ですけれども、日没後はやはり暗くて、これも何もできなかったわけです。それでマリアたち女性はですね、週の初めの日、日曜日の朝早く明るくなるとともに葬られたそのお墓にやってきたわけです。彼女たちがお墓にやってきたのは様子を見るためではなくて、イエス・キリストの体に香料、香りのあるものを塗るためだったわけです。まあそれが当時の習慣でした。まあ、ところが彼らが、彼女たちが墓に着くと驚いたことに、墓の入り口を塞いでいた大きな石が取り除けられていたというわけです。当時のお墓はこの岩山などを例えば横にくり抜いてあり、そしてその入り口にですね、溝を掘って、そして円盤状の、まあ、大きな石をですね、その溝に入れて入り口を塞ぐという、蓋をするという、まあそのようなお墓でした。そのですね、塞いだ石は大きくて、男たち 2,3 人によってやっと動かせるような当時のものでした。でもその大きな石が、お墓を塞いでいた大きな石が取り除けてあったので、彼女たちは驚いたわけです。そしてそれを見たマリアは慌てて弟子のペテロたちのところへ飛んでいきました。そしてあのイエス様が葬られたお墓が空っぽだとこう知らせるわけです。マリアが考えたことは、まず、まあ普通にそう考えるのかもしれませんが、二十章の二節にこうあります。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行って、こう言った。誰かが墓から主を取っていきました。どこに主を置いたのか私たちにわかりません。誰かが墓からイエス・キリストの体を盗んだかもしれない。そのことでした。すなわちユダヤ人たちがイエス・キリストを憎しから体を盗んで、さらに痛めつけようとしたとも考えたわけです。あるいは当時の墓泥棒がいましたから、そのお墓の副葬品を一緒に葬られた、そのような宝物を狙ってお墓を暴くということもありましたから、そのような墓泥棒が入ったのかもしれない。そのように最初の墓の発見者、お墓の発見者はマリアたち女性であってですね、イエス・キリストの体を誰かが盗んでいったかもしれない。そう思ったわけです。その次の発見者は、お墓の、空のお墓の発見者はペテロでした。彼はマリアたちの報告を聞いて、急いで墓に駆けつけました。3節から7節にある通りです。マリアの報告を聞いたペテロとヨハネでありですね、この二人は一緒に、駆け出したわけです。墓に向かいました。まあでも墓に先に着いたのは、やはり若い方のヨハネでした。まあペテロの方が年を送っていたので、後になったのも仕方がないところであるわけですが、ヨハネが先に墓に着きました。でもヨハネはその墓をですね、覗いただけで中に入らがなかったということでした。そしてペテロがその墓の中に入っていきました。そして調べたわけです。まあこれはペテロとヨハネのいかにも、まあ、性格の違いというものもあるのかなと言われます。ペテロらしい行動だったというわけですね。ペテロは恐れないで、何も考えで、せっかちで行動し、それこそお墓の中に飛び込んでいったわけです。そしてマリアの言葉通りに墓が空っぽである、あのイエス様の体がないということを知ったわけです。でもペテロもまたイエス・キリストの復活、 蘇りということを考えませんでした。マリアと同じように盗まれたとしか思わなかったわけです。そのことは9節にあります。彼らはイエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかったとあります。弟子といえどもですね、まだイエス・キリストの復活を十分には理解していなかった。でも考えれば、私たちがもしその場にいても同じような反応をしたのかなとも思います。まあ、今日イエス・キリストの復活が記されている聖書を見ても、なかなかに信じようとしない人々もいるわけですが、本当に私たちもマリアやあるいはペテロの反応をですね、笑うこともできず、同じような反応をしてしまうかもしれないとも思います。そして3番目の空の墓の発見者はヨハネでした。二十章の3節以降にありますが、3節のもう一人の弟子というのが、このヨハネの福音書を書いた弟子のヨハネでした。彼はペテロと一緒に駆け出したわけですが、若いだけに早く着きました。でも彼はその墓についても中を覗き込むだけで、中には入ろうとはしなかったわけです。おそらく彼の用心深い性格からかもしれませんし、まだこの覗き込んだというのは単にさっと見たということでなく、じっと見つめる、はっきり見るという意味を持つわけですから、ヨハネは墓をじっと見ただけで入らなかったわけです、最初は。ですがその後はペテロが入ってから、彼もその墓の中に入っていきました。そして墓が空であることを知ったわけです。そして大切なことは、中に入ってからですけれども、聖書は二十章の八節でこう記しています。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた、そして見て信じたとあります。見て信じた。ヨハネは見て信じたわけです。何を見たんだろうか。それはイエス・キリストの体を巻いた布がそこにそのままの残っていた。そのイエス・キリストの体がない、その空っぽのことを見たわけですね。そしてその後ヨハネは信じたとあります。何を信じたのか。それはイエス・キリストのよみがえり復活を信じたということでした。ヨハネは空の墓、これだけで信じたわけですね。後にイエス・キリストは、見ずに信じる者は幸いですと言われたわけですが、ヨハネの、まあ、信仰というものがありますが、彼は本当にこのところで空の墓を見て、ああイエス・キリストはよみがえられたと信じたわけです。私たちもまたこの今のこの目で復活のキリストは見てはいないわけですが、でもヨハネのように素直に御言葉を通してイエス・キリストのよみがえりを信じているわけです。ヨハネは空の墓を見て、そしてキリストのよみがえりを信じた。こうして空の墓の発見者たちはいましたが、でもいずれの人々も復活をですね、こう最初はやはり信じられなかったというところがありました。でも墓が空であるということは、確かにこのヨハネのようにキリストのよみがえりの証でもあるわけです。次にはこの空のお墓の意味をも考えるわけですが、この空の箱について一体どのような意味があるんだろうか、どう考えればいいのかなとなります。これについては、墓が空であるということは、それはイエス・キリストのよみがえりの証、復活の証であるわけです。この墓が空っぽである、イエス・キリストが金曜日に葬られたけれども日曜日の朝には空になっていた、それをどう考えるのか。これまでもいろんな人がいろんなことも考えてもきました。例えばユダヤ人たちがですね、イエス・キリストの体を盗んだというふうに考える人々もいました。ユダヤ人たちはイエス・キリストを憎むゆえに、その遺体をなぶり物にするために盗んだんじゃないか、 そう考える者たちも確かにいました。でもこれはまあおかしなことでもあるわけです。この後弟子たちはイエス・キリストが墓からよみがえったと証しし、そしてその説教もイエス・キリストの復活を大胆に語るものでした。ですからもしユダヤ人たちがキリストの体を盗んだとしたら、それに復活をしたとですね、語る弟子たちの証や説教に対して反論し、そしてイエス・キリストの体を見せて、弟子たちの口を塞ぐこともできたわけです。でもそれをしなかったということは、ユダヤ人たちがイエス・キリストの体を盗んだものではないということになります。ユダヤの人たちが盗んだのではないとしたら、じゃあ今度は弟子たちが盗んだんじゃないかと考える者たちもいたわけです。すなわち弟子たちは密かにキリストの体を盗み、そして隠しておいて、その上でキリストは復活したと語り伝道したんだというわけですね。これはキリストが以前によみがえると教えていたことから、まあ、そのように考えることもできました。確かに普通に考えれば、そんな考えをする人々もいるかもしれません。事実この後、ユダヤの指導者たちは、弟子たちがキリストの体を盗んだとですね、言いふらしたと、マタイの福音書の28章にあります。ユダヤの指導者たちは、イエス・キリストの墓が空である。これは弟子たちが盗んで隠したんだ。そう彼らは言いふらしたわけですね。ですがこれもまたおかしなことでもあるわけです。ユダヤの指導者たちは弟子たちが盗むかもしれないと思ってですね、万人を立てていたとあります。マタイの福音書などにも詳しく記されています。そのような墓を番する者たち、その万人たちと弟子たちが争ってキリストの体を盗んだとは考えられないわけです。また弟子たちがキリストの体を盗んでおいて、キリストは復活したという、その偽りの証言をし、証しをしたり、そして説教をしたりということはありえないわけです。キリストは弟子たちに偽ることを禁じていました。正しく真実なものであれと教えていたわけです。それなのに、キリストの体を盗んで墓を空にして、キリストは復活をした。そんな偽りの説教をすることはないわけです。また、臆病であった弟子たちが、そんな偽りのためにですね、迫害の中でも命を懸けて戦い、そして殉教の死を遂げるということもまだ考えられないわけであり、本当に弟子たちがキリストの体を盗んだということもありえないわけです。やはりそれは、見つめに言えることですが、キリストはやはり、蘇られた、復活されたということでした。キリストは以前から、私は死んで三日目に蘇ると語っておられました。そしてそのように蘇られたわけです。もちろんその蘇りの体は、この地上での今の私たちの肉の体とは異なる新しい体として蘇るわけですが、後にドアが閉じられていたのにキリストが入ってこられたという記事もありますけれども、そのようなものに妨げられないものであって、そしてその新しい体でまた蘇られた。そして墓の入り口の石がどかされていたのは、それは弟子たちに復活を知らせるためであり、また弟子たちが入るためでもあったと見られます。まあ私たちはこの空っぽのお墓についてどう考えるだろうか。普通に考えてやはり復活の印と受け取るものであるわけです。後にペテロが説教において旧約聖書をですね、引用してこのように語りました。あなたは私たちの魂をハデスに捨て置かず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないとあります。あなたはですね、私たち信じる者の魂をですね、捨ておかない。ハデス、黄泉に捨ておかない。 朽ち果てるのを許さないと語りましたが、その旧約聖書の予言の通りにキリストは蘇られたわけです。そしてそれはまた私たちへの約束の言葉でもあるわけです。信仰者もまたやがてこの地上での命を終えて死を迎える時が来ます。でもたとえ死んでも黄泉に捨て置かれず、その魂は天の御国に入れられ、その肉体においてもやがて終末の日、キリストが再臨されるその日には、キリストと同じような新しい体によみがえるということでした。もはや病むこともない、病に苦しむこともない新しい体に、その復活の信仰ということがあります。イエス・キリストについてですね、しかし今やキリストは眠った者の初歩として、死者の中から蘇られましたとあります。イエス・キリストの復活、蘇りは、まさに眠った者、亡くなった者の初歩、最初のまさに実りであり、そしてその後に続く私たちにもまたそのように蘇ること、そして永遠の命に入ることの証となっているわけです。まあ、こうして空っぽのお墓がありました。そしてその空の墓はですね、キリストが確かに蘇ったことの印であり、そしてまたキリストを信じる者の終末における蘇り、体の復活の保証であり、また永遠の命の保証であるわけです。そのような信仰こそが、この死に打ち勝つ信仰であるということでした。このイースター、本当に改めて墓が空っぽであった。本当にそのことをもう一度覚えて、私たちもまたこの永遠の命に入るものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。イエス・キリストは確かに蘇られました。私たちのまさに眠ったものの発想として蘇り、そしてこのイエス・キリストにあるものもまた共に永遠の命に預かり、蘇ることを感謝いたします。このイースターをただ本当にパレードやそういったものではなく、本当そのイースターの深い意味を私たちが知り、本当に命の始まりとして感謝して祈る幸いの時としてくださりをお願いいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。